ます。今日も礼拝にようこそおいでくださいました。今日も子どもたちの顔を見て一緒に賛美できて本当に感謝です。それではひと言お祈りまずをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、お名前を賛美します。今も子どもたちと一緒に賛美しましたように、主の力を信じてどんな時も私たちは諦めません。お祈りはすでに聞かれています。ですから感謝します。本当に賛美します。今日もこの礼拝に集い、互いが本当にあなたを仰いで本当にこの賛美を捧げることができます。幸いをありがとうございます。どうぞ私たちの心に今日も新しい主の恵みで元気にされ、また強くされ、この一週間の旅路に備えることができますように、主イエス様の御名を通して感謝してお祈りをお捧げします。アーメン。今日倉先生はお兄様がですね、4つ年上のお兄様、大阪の箕面に住んでお住まいのお兄様がなんか急にですね亡くなられたということで、お葬儀のために今日はそちらの方に私のために出席しておいでです。本当に寒い日が続きますけれど、お互いそれぞれ今日も守られてこの礼拝で出席できたことですね、本当に感謝です。今日は前からご案内しておりますように、東海福音放送伝道会の神尾先生が今日いてきていただいて、世の光放送のですね祝福を恵みをまた現状をですね聞かせていただきました。本当に感謝です。私がついこの間までご奉仕しておりました愛知県の小牧市にあります小牧ホープチャペルにもですね、実は5年前一人の男性の方が導かれました。その方は世の光放送を聞いて、本当にですね乾いた心をいつもメッセージで御言葉で、満たされ励まされながら、そして教会に行ってみたいということでご自分から、その PBA の方にですね問い合わされて、そして教会を紹介いただいていらっしゃった方です。本当にどこの地域にもまたいつの時代もですね本当に乾いている、本当に神様の御言葉に、十字架の御言葉に書いている方々がですね本当におられるということを、またそういうところに本当にこの福音放送が届いているということをですね、本当に素晴らしい働きであることを今日も本当に励まされて覚えております。感謝です。私たちの教会では、私はこのいつも伝道者の書の御言葉を取り次がさせていただいておりますけれども、ついこの間ですね読んだお言葉でしたね。伝道者の書の11章の一節に、あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。本当に今日もですね、今もこの瞬間もですね、教会行こうかな、どうしようかなって迷ってらっしゃる人が、もうこの町にもまたどの地域にもですね本当にたくさんおられるんですね。そういう方々のところにも、放送を通して、福音が伝えられているということ、本当に素晴らしい働きだと思います。私は申し訳ないんですけど、朝のなかなか放送を聞いてないんですけど、でも、スマホでですね、インターネット放送がありますとね、いつでも聞けるんですね。ラジオポッドがあって、そのあれでいきますと、もう過ぎたですね、この間も先週のメッセージも聞きたい、あのメッセージも聞きたい、遡って聞くこともできますので、まあ、いろんな方法がありますので、今いただいたカードにありますですねところにぜひアクセスしてみていただければと思っております。さあ今日も、伝道者の書の今日は12章の1節からですね7節までのところを読んで、8節までのところを読んでいただきました。毎回申し上げてますように、おそらくイスラエルの第3番目の王であるソロモンが、自分自身の本当に長い生き様を振り返りながら、これだけは伝えたい、これだけは若い人たちに伝えたい、そんなですね遺言のような思いを持って、聖霊様の導きのうちに書かれたこの言葉がこの伝道者の書であります。もういよいよ最後の章になりました。12章の1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう、 災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、私たちもよく読む、またよく聞く聖書のお言葉です。前にも触れましたように、ここで言う若い日は決して自分とは関係ない、もっともっと若い年齢の若い人たちのための言葉だと思ってはなりません。なぜなら今日が私たちの人生の中で今一番若い日ですよね。ですから今生かされている私たちにも、主の御言葉は私たちにもこう語りかけているということを覚えたいのだ。今も今日もですね、私たちの創造者であられるところのお方を本当に覚えていきたいと思います。なぜなら災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、このこれこれの前にという言葉がこう3つですね、この8節までのところには出てきます。一つはその災いの日が来ないうちに、今日は元気ですけれど、本当に悲しき知らせ、人事ならじっていう賛美がありますけれども、いつ私たちですね、自分の足で教会行くのが難しくなるか分かりません。人事ではありませんよね。本当にだからこそ今この若い時、今が本当に大切だと思わされます。あるいはまたですね、この2節以降のところで見ますと、もう読んですぐお気づきの通り、太陽がとか光がとか月とか星とか書いてありますけれど、何か私たち自身の体のですね、年いった体の様子をこのような表現でこう書いているわけですよね。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、年を取りますと、やっぱりまず年齢の年を感じますのは、一つはやはり目でしょうか。だんだん見えていたものがですね、なんか見にくくなってしまったり、まあ話せばわかる40代とか言いますけれど、本当にそのような感じですよね。話してもまた近づけても、だんだんだんだん見えなくなる私たちの体は着実にですね、置いていきますよね。またこの3節を見ますと、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女の目は暗くなる。まあこういう表現で、実は私たちの体がだんだんですね、本当に以前できてたことができなくなる。腰が曲がってしまったり、力が衰えたり、あるいはまた手が震えたり、本当に以前簡単にできてたものが一つ一つできなくなる。私たちの体は着実にですね、置いていきます。4節のところを見ますと、通りの扉は閉ざされ、臼を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。どんな人もおそらくですね、だんだんだんだんこう朝はですね、目が覚めやすいんじゃないでしょうか。私もどちらかというと夜型ですけど、それでもなんか早い時間パッと目が覚める時が何度も何度もよくあるんですね。そしてまた、耳もですね、変化します。なかなかこう耳が遠くなってしまって、ちゃんとしたことをですね、なかなか聞けなかったり、聞き逃してしまったり、あるいはまたですね、この五節のところを見ますと、アーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、フウチョウボクは花を咲く。アーモンドの花っていうのはどうも白い花のようですね。つまり私たちの髪の毛もですね、白くなったり薄くなったり、あるいはまたですね、イナゴはノロノロ歩きですから、足腰が本当になんか頼りなく、ちょっとしたことでもですね、つまずきやすくなってしまいます。風鳥木は花を咲く、開くとありますけれど、風鳥木の実は何かこうケーパーとか言って、調味料の売り場にもね、売ってる、そんな実のようですね。まあいろんなそういう植物やなんかをですね、こう引き合いながら、私たちの体の衰えをこのようにこう表現してるんですね。だが人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。 こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。もう私たちのこの体の命がですね、いつかでも必ず絶たれる。いつか本当にこの世の旅を終えなければならない、そういう時がこのような表現でこう書かれてあるわけですね。いつでしたか、いつか仏式のお葬式に出た時もですね、最後なんかこう茶碗をポーンとこう割ったりしてですね、まあ使っていた茶碗をもうこの世では食べることがないということの一つのなんか示しなんでしょうけれども、本当に何かこうこういった表現一つ一つがとにかく人の誰にも必ず肉体の死が訪れることを示しているわけですね。そして7節、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。私たちの体は、肉体の命は確実に間違いなく例外なくこのような道を私たちはこうたどります。まあ、どのようなこう亡くなり方か、それはもちろんいろいろ違いますけれども、でも必ず肉体の命が終わることは確かなことですね。ですからそのような日が来るまでに、来る前に、この一節のところでは、私たち今もう一度私たちの心魂は神様にしっかりと向き合わさっているのかどうかということを、この十二章の箇所は私たちに問うているわけですね。何の喜びもない、十二章の一節にありますけれど、何の喜びもない。今日私たちの心はどうでしょう。私自身も正直なところですね、本当にイエス様を信じてもう何年も経つと、何の喜びもないということがなくてですね、なんかあんまりこうピンとこないんですよ。でも、ちょっとネットですね、何の喜びもないという言葉で検索したら、なんとですね、たくさんの人たちがいっぱい声をそういう中にこう書いてありました。あるご婦人はですね、私はもういろいろと仕事もやったり、いろんなお稽古もやったけど、でも本当に何の楽しみもないという、そういうですね、投稿でした。もう英会話はやりました、また海外旅行も行きました、テニスをやったりピアノをやったり、また、ヨガをやったり、そして結婚もしたけれども、子育てをしていますけれど何の楽しみもない、そういう投稿もありましたし、またお年を召された方々の言葉にもありました。まあ私は改めてですね、本当に何の喜びもない、心底そうおっしゃっている方たちは実は私たちの周りにいくらでもいるんですね。たくさんたくさんいます。みんなそんなに言葉に出さないかも分かりません。表情に出さないかもしれません。会話にはよほど親しい方でなければそういうことは打ち明けないかもしれませんけれど、でも何の喜びもない、こう本当に思っている人たちが実は私たちのすぐそばにいるということをこう改めてこう私はこう感じました。幸せ、本当にいい言葉ですよね。でも何が幸せなんでしょうか。どういうことが幸せなんでしょうか。私はいつも辞書でもう一度また言葉の意味をちょっと調べてみましたら、幸福っていう言葉をね、こうどういう意味を辞書は説明するのかなと思ったら、今の環境の中でですね、これ以上何も求めるものはないという状態が幸福だというわけですね。まあなるほどなと思いました。どんなにですね、こう食べ物や着物や衣食住が整ったとしても、それでも満ち足りない、心の中に何かこう物足りない、そういうようなですね、渇きを覚えている、そういう人たちが実は何の喜びもないと常にこう投稿しているわけなんですね。私はこうよく日曜日の夜はですね、今は新しい伊達天 の大河ドラマを見てますけれど、何年も前に見ましたこう過去のですね大河ドラマの中で、 厚い目のですね、あれも非常に、毎週毎週楽しみに見たことでした。そして篤姫、彼女がですね、天璋院篤姫がもう晩年にですね、こう語った言葉、実は脚本家はこれを言いたくて中にああいうセリフを言ったのかなと思ったりうんですけれども、天璋院篤姫がですね、晩年に本当にこう口にした言葉、人の幸せとは地位や名誉、ましてや財産などではなく、気の置ける、つまり遠慮のいらない、いらない遠慮のいらない友達とか家族と過ごす穏やかな日々の中にこそある、まあそういうセリフがあるんですね。なかなかこう心に染みましたので、後で調べてメモったんですけれども、まあ確かにですね、幕末から明治という大変な動乱のですね、時代の中にあって、そして、その徳川の家に嫁ぎ、そして、政権をですね、こう奉還する、無血で本当に明け渡す、そういうような大きな時代の流れの中で、大切な働きの陰に彼女は素晴らしいこう働きをしましたけれども、まあ、そんなですね、波乱万丈の中にあって、最後子供や孫たちや親しい者たちと一緒に過ごして撮った写真が、本当にその彼女の言葉をですね、表す一つの場面でありました。確かに幸せはそういうものかもしれませんですね。もう辛いことや苦しいことがあったにしても、地位や名誉、ましてや財産などではなくて、本当にこの気の置ける友や家族と過ごす穏やかな平常日常、これこそが幸せだと篤姫はそのように言ってるんですね。しかしそのような幸せも、でもいつまででも続くものではないと私はこう思うのだ。かつて若い時から、よく歌いましたこの教会のですね、ゴスペルの中にですね、賛美の中に、豊かな人生の条件っていう、そんな歌がありました。もう古い古い、もう30年も40年も前のかつての青年、でも青年のつもりですけれども、友よを歌うというですね、歌詞の中に、この豊かな人生の条件、でも本当に大切な歌であったなと思っています。豊かな人生の条件は、聖書の中に、歴史の始まる以前から掲示されている。誠の神を敬い、罪を悔い改め、真心を尽くしてキリストに従うことです。まあ、そういうですね、歌が私たち若者たちはですね、こう歌ったんですね。2節3節のところでは、知識も名誉も財産も儚いものです、自分の努力や才能も限りがあるでしょう、本気で条件守るならあなたの人生は試練の時でも喜びが溢れてくるでしょう。軽快なメロディーとともにこの賛美の中で言われている言葉、誠の神様を敬い、罪を悔い改め、真心を尽くしてキリストに従うこと、もう伝道者のその言わんとすることが本当に結論のようにですね、歌の中に込められていました。聖書の中に、例えば詩篇の中にですね、幸いな人、これこれの人は幸いですっていう言葉が何度も何度も出てくるんですけれども、聖書を通読しながらある時気づきました。詩篇の中でこの幸いな人と呼ばれている一つはですね、罪が許された人なんですね。神の前に誰に対してもですね、どんな人ともですね、本当に和解ができ、そして自らの過ちや、また自らの罪深さをですね、本当に誠の神主に許していただいて、平安をいただく、安心をいただく、体や心だけではなくて魂のうちにまで神の安息をいただく、これこそがですね、幸いな人だと聖書は私たちにして言っています。あるいはまたですね、神様に本当に信頼する、主に身を下げる、主を恐れる、そのような人もまた幸いであると詩篇は歌っています。さあ神様を試してみたらどうですか。そしてどんなに神様が恵み深いお方か思い知るべきです。神様に信頼する人には恵みと雨が降り注ぐことを自分で確かめてごらんなさい。これはリビングバイブルですけれど、本当に分かりやすい言葉で、 そうか、こういう人が幸いだと聖書は言ってるっていうことを気づいていただけるでしょう。また御言葉に、神の御言葉に聞く、ただ音を、音声を聞くだけではなくて、本当に心から耳で、心で神様の言葉に聞く、そしてその御言葉に信頼して御言葉に従って生きる、まあ、そういうですね、人こそもことも人もまた幸いであると詩編の119編の中に言っています。そして神様と共に歩む、主の大庭に住む、そのような人生はなんと幸いでしょうと詩編の作者は私たちに歌っているんですね。神様から力をいただき、神様に従って歩むことを最優先したいと願う人は幸いである。世が、この世の中が幸せという、その幸せと聖書が言うところの幸せ、この違い、私たち共に気がつくことができますよね。伝道者の書の著者ソロモンはですね、本当に自分自身の反省を顧みながら、若い人々に、そして今の人々に、そして私たち一人一人に対しても、あなたの若い日に、今日、今という時をですね、どうかあなたの創造者、あなたは作り主、この世界の万物の作り主、主をどうぞ覚えようと私たちに語ります。いつかもご紹介しましたけれども、私も時々使います、あのメンソレーターのですね、あのメンソレのその創始者であるところの近江兄弟社のウィリアム・メレル・ウォーリスというですね、元アメリカ人の方、日本に帰化されましたけれども、彼もまた若い時に、青年の時に、将来自分はどういう生き方をすべきか、そういう中で YMCA の集会の中で御言葉が与えられ、チャレンジが与えられ、彼は、本当に単身ですね、まだ独身の時でしたが、単身日本に渡って、そして、英語を教えながら、一方では彼の思いは、誠の神イエス・キリストを、福音を伝えること、聖書を伝えること、彼が、彼の与えられた神様からの素晴らしいこう召しだったんですね。現実はですね、なかなか公立学校で英語を教えながら、本当にこの周りは誰も知った人いないような、そんな中でですね、傍らでは聖書を伝える、だんだん人々に知れ渡りますと、いろんな迫害があって、彼は本当に苦労もしましたけれども、しかしそういう中から、本当に本当に求める人たちの中に、イエス様を信じる人々を伝え、そしてやがて教会が起こされ、そして教会だけではなくて、さまざまな事業をウォーリスは始めました。自分自身が学んできた建築技術を生かして設計事務所を立ち上げたり、あるいはまたですね、アメリカからこのような薬のですね、版権をいただいて、そして日本であの薬をですね、販売する会社を立ち上げたい、あるいはまた一方では本当に教育ということにおいて、若い子どもたちに、若者たちに英語教育、そして聖書教育、そういったですね、近江学園という立派な学校をですね、立ち上げたい、そして一方では本当にいつもですね、御言葉をイエス様を語ることを怠りませんでした。琵琶湖をですね、自らあのガリラヤ湖に重ねて思い、自らですね、その小さなガリラヤ湖という小さな小舟をですね、用いて、本当にあちらの港、あちらの町と、本当にイエス様を述べ伝えました。私はこう何年も前に、近江八幡のウォーリスのですね、こう資料館というところを訪ねて、本当に感銘を受けました。ウォーリスが晩年過ごした、その自らの家が捧げられて資料館になったんですけれども、その館長の方がですね、いろいろと遺品を見せていただきながら、話してくださいました。メレル・ウォーリスが本当にですね、その長い生涯の中で、最後、彼自身が残ったのはこれだけです。それは、もう誰にも譲ることのできない、彼自身の名前の書いてある彼自身の手帳、そして自らの名前を書いたその聖書、賛美歌、これだけが暴律が残した遺品です。今でのものは全部主に捧げました。 会社を立ち上げたり学校を立ち上げたり、あるいはまたさまざまな伝道の働きのために捧げた。本当に私はそんなことを聞きながらですね、一人のイエス様を信じ救われた人の生涯、なんと幸せな生涯かなと私はすごくこう思わされたんですね。若い日のですね、牧子夫人とのこう写真、ツーショットの写真を資料に掲げましたけれども、本当に穏やかな、誠の神を、創造者をですね、覚えて、この方をのみに仕えて、この方にあって生きた人生だ。残した財産は、わずかな聖書と賛美歌と手帳だけ。でも、物は確かそんなしか残っているかもしれませんけれども、でも、ボリスの生涯は本当にですね、豊かな、そして幸せな人生であったと申し上げることができます。先ほども申し上げたんですけれど、小牧ホープチャペルで放送伝道を通して教会に導かれた一人の兄弟、彼はですね、大阪の生まれ出身ですけれど、本当に、聞く人が聞いれば分かられるように、もう一流の進学校ですね、優秀な高校で、そして大学に進み、そして一流会社に勤めたんですね。もう今の一番ですね、先端の技術を開発するような、そういうような部署に行って、本当によく働きました。しかしそういう中でですね、まあ、いわゆる燃え尽き症候群というんでしょうか。もうある時からもう心と体のバランスが崩れてしまって、本当に普段今までできたことまでができなくなってしまい、彼はもう会社を休み、入院し、そして治療を受け、そういう中にあってラジオ放送を聞いたんですね。頭はですね、本当にですからね、優秀な方なんですね。いろんなことを知っています。彼といろいろお交わりしながら、歌詞を聞きながら、こんなことも言っていました。私はもしよりすがるなら二つしかないと思いました。それは浄土真宗と、もう一つは聖書ですと言ってですね、で彼なりにですね、学んだり考えたり、いろいろ調べたり、そして彼は聖書を選んだんですね。そして勇気を出して、いつも朝、多分朝から5時からの放送を聞いてたんでしょうか。そして、勇気を出して手紙を出し、教会に行きたいのでぜひ紹介してくださいということで、まあ、自転車で、15分ぐらいの、今からいつも最初自転車で来てましたので、自転車で15分ほどの小牧ホープチャペルにですね、紹介されました。本当に来た時ですね、求めてます。もう聖書の御言葉を一緒に読みながら、もう本当にですね、もう何ですか、こう吸い取り紙のようにね、神様の言葉が彼の心の中にいつも染みていることが分かりました。そして自分なりにいろいろ考えながらも、そしてイエス・キリストをですね、本当に心から信じて洗礼を受けられました。もちろんまだまだですね、体の弱さとの戦いはありますけれど、でも本当にあの兄弟にとって、彼の一番そのふさわしい時に、彼の創造者を覚えて新しい人生が始まったということを思います。私はこの若い日に、あなたの創造者を覚えようという言葉、もうクリスチャンであればもうよくよくもう覚えている言葉ですが、でもこの覚えようっていう言葉が、ただ単にですね、何か歌を覚える、言葉を覚える、暗記するという言葉だけではない、もっと深い意味があると、私はこう読みながら示されるのですね。あなたの創造者、作り主、この天地万物を作られた誠の神様をですね、ただ知るというだけじゃなくて、情報として知識として知ってるだけではなくて、この覚えようという言葉にはですね、もっともっと深い意味があります。古語訳聖書もやはりあなたの創造者を覚えようという訳ですけれども、共同訳聖書はですね、あなたの作り主をですね、心に留めようという言葉なんですね。ああ、この訳もいい訳だなと私は思うのですね。まあ、もともとの言葉はもちろん訳せば、記憶するとか覚えるという、そういうような訳に訳される言葉ではありますけれども、 ただそれはただ知的な情報として知る心の中に、あるっていうだけではなくて、もっともっと深いあなたの創造者を私たちは心の中に、魂のうちにしっかり留める、置く、心に据えると、そのように訳した方が良いようなお言葉であると思います。心に据える、置くってことですね。ただポンと置くだけではありません。しっかりとそこにですね、固着さ、固定させる、つまり私たちの心の一番中心にイエス・キリストを置くということでしょう。楽しい時も辛い時も、うまくいく時も大変な時も、どんな時になっても、私たちの心、いや魂の中心にイエス・キリストを迎えているならば、私たちはこの方にあって、これからどんな辛いことがあっても、どんな厳しいところを通ることがあったとしても、私たちは本当に平安と、また喜びと、そして新しい力、前に向かっていく生きる勇気が与えられるんですね。先ほど何の喜びもない、そういうことをおっしゃる方いっぱいいるということを申し上げました。どうして何の楽しみもないということなんでしょう。やってること聞いてたら結構楽しいと思うんですよね。でも私たちはこの伝道者の書を読む旅ごとに、私はお伝えさせていただいたように、体はどんなことをしようか、私たちの心がどんなことにですね、思いを注ぐが、実は私たちの心、いやもっと中心である魂にですね、満たすことのできるお方、誠の神創造者なるお方、そのお方抜きでは、神抜きの人生は虚しい人生、これをこの伝道者の人の中で毎回毎回教えられてきたことであります。年を経て何の楽しみもないというものは、実はそれまでが本当にですね、どんな楽しいことをやろうが、どんなことをしようが、私たちの心の中心、魂の中心のにですね、おられるべきお方、誠の神、誠の救い主、創造者を心に据えてこなかったから、だからですね、まあ楽しいことも楽しいけど、後で終わってみたらやっぱり虚しかった、あれもやってみたけども、これもやってみたけれども、結局もところ何の楽しみもない、そのようなことになるのではないと思わされるのですね。年を経て何の楽しみもないと思うのは、若い時に自分の創造者を心に据え、神を求めることをしてこなかった秘訣である。私はこのメッセージにですね、言葉に本当に心から同意するのだ。私たちはなおもこれからもですね、誠の神様を求めるということを励んでいかなければなりません。いつ災いの日が来るか分かりません。ですからこそ今は大切にですね、創造主なるお方、作り主なるお方をですね、しっかりと心の真ん中に据えて、私たちはこれからも歩んでいきたいのだ。私たちのためにイエス・キリストは本当に尊い命を、自らの命を十字架で捨ててくださったからだ。なんという大きな愛、なんと素晴らしい愛をですね、私たちに示していただいていることでしょうか。私はクリスチャンになって本当に良かったと思います。もうすぐ、もう随分もう50人近くになるんですけれど、私の選択は間違ってなかった。本当にイエス様を選んで良かった、このお方に信頼して良かった、御言葉に信頼して教えられて、いつも反省ばかりですけれども、頼りない歩みですけれども、ここまでやってきて本当に良かった。心にイエス・キリストを据えるということが大事だと本当に思います。お一人お一人どうでしょうか。イエス様は今あなたの心のどこにいらっしゃいますか。心の中心、いやそれともちょっと横切別のところ、そうではなくて、本当にどうぞ私たちの心の中心にですね、イエス様をしっかり据えて、しっかり固定させて、そしてこの方に信頼していくことが大切であると聖書から教えられます。あなたの若い日に あなたの創造者を覚えよう。今日私たち一人一人に対する神様からの大切なメッセージであるということをどうぞ受け止めていただければと思います。じゃあお祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝します。今日も元気で本当に自分の足で教会に来ることができてありがとうございます。そして何よりも私たちの心に、そして魂にイエス・キリストの尊い十字架の愛が注がれ、この愛の中で生かされていることを本当に感謝します。周りに何の楽しみもない、虚しい、そのような心で歩んでいらっしゃる人がたくさんおられるかと思いますけれど、どうぞこのイエス様にあるところの平安、イエス様にあるところの幸いを、どうぞ私たちも今一度しっかりと確認しながら、このことに感謝しながら、万の人々にもお証しができますように、どうぞ一人一人導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名を通して、お祈りを通してお祈りいたします。アーメン。